まあ、この前ですね、冗談で宿題と言ったんですけれども、いつもですね、私が最初に ここでのテーマはって言いますよね。でそれはこの私が何回も読んだ結果として神様がこう示してくださった、まあ、表現なんですけれども、まあ、やってきてくださったかどうかわからないんですが、ここではですね、全ての種というテーマです。主っていうとわからないかもしれないけども、主人とかですね、この中心になるっていう意味の主だけれども、全ての主ということですね。イエス様が全ての主なんだっていうのがここでのテーマです。イエス様は今までここで三条の説教と言われている有名な説教をですね、この五章からずっとあるんですね。貧しい者は幸いですというのから始まるこの三条の説教というのがありますけれども、これはですね、天の御国、天国についての宣言だったんです。そしてその教えというのはイエス様がですね、このように教えてるんですね。私はあなた方に言いますと言ってですね、ちょうど裁判官が判決を下すようにこう権威に満ちていたんですね。私はあなた方に言いますと。で当時の人たちはこの律法学者、この神様のこの掟の学者とかパリサイ人たちの教えを聞いていたんですけども、彼らは誰々によりますと、これこれによりますとっていう感じでこういろんな引用してたんですけど、イエス様は私があなた方に言いますとこうおっしゃったんですね。でなんでかって言いますと、イエス・キリストは全てにおける最終的な権威を持っており、律法とか予言の目的とするところなんですね。ちょっと難しいかもしれませんけども、ブッダとかモハメッドはこれこれが道ですよっていうのを教えたんですね。けれどもイエス様は私が道ですって言ったわけなんですね。最終的な権威をお持ちでした。けれどもですね、もし教えだけだったら私たちはこれが本当の権威であるかどうかっていうのが分からないと思います。私が権威であると、朝原翔子もですね、私が権威であるって言ったんですけども、でもそれだけだったら本当の権威かどうか分からないんですね。でそれで8章からはイエスの言葉にさまざまなものが服従するのを見ることによって、イエスがご自分の権威を立証されているんですね。証明されているわけなんです。まず最初にイエスは病人を癒すことによってご自分の権威を示されます。早速読んでみましょう。イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。イエス様が三条の説教をされた後で一番最初に来た人は雷病人です。今でいうハンセン病ですね。で雷病はものすごく恐ろしくて胸くそが悪くなるような病なんですね。まず神経を攻撃するんです。その雷菌というのが攻撃して、そして感覚を失われます。そしていつまでもただれと潰瘍が流れて出るんですね。大抵手足から始まって、そして手足から始まる場合は30年かけてですね、じくじくと体を腐らしていくわけなんです。でこれは人間的には不治の病なんですね。そのため聖書では雷病が罪の肩となっています。肩っていうのはモデルの意味の肩ですね。罪の肩になっています。つまり罪は人間的には不治の病、どうしようもないもので、少しずつ私たちを蝕んで私たちの生活を腐らせていきます。で雷病が脳とか心臓とかこう生命維持に必要な器官にぶつかると、その人は滅ぶわけなんですけれども、同じように私たちは自分の罪によって滅んでいくわけなんですね。それゆえに雷病は罪の型となっています。でこの雷病人はイエスの身元に来た時にひれ伏しました。でこれは言語の、この元々書かれた言語のギリシャ語を見ますとですね、神に礼拝する時の、言葉が使われているんですね。つまりこの雷病人は神を拝むという態度でこのイエスを拝んだわけなんですね。そして、ここで主よというふうに呼んでますね。ここでの主よというのはイエス・キリストがメシアであること、イエスが、来たるべき王キリストであることを表しています。そして、ここでお心一つで私を清めることができますと言ってますけれども、彼はイエス様が全能の力、全てのことをおできになることを認め、それを信じていました。 ですから自分が清められることは何の疑問もありません。彼の疑問は自分を癒すことがイエスのお心、つまりイエスが考えておられることかどうかということなんですね。私たちもイエス・キリストが全能の神であることを信じることはたやすいかもしれません。神が天と地を創造され、その神の子がキリストですから、イエスが何でもできになることはわかると思うんですけれども、それがある特定の状況においてですね、それが御心であるか、イエスが本当にそれをされようとしているのかどうかっていうのが、それを信じるのが難しいわけなんですね。で、次読んでみましょう。3節です。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の癩病は清められた。ですね。イエス様は手を伸ばして彼に触られました。この触ったっていうのが大事なんですけれども、というのは癩病人は神様の掟である律法によってイスラエルの町に入ることが禁じられていたんですね。レビ記の13章を見ると、癩病人は自分の衣服を引き裂いてですね、そして髪の毛を乱してですね、汚れている汚れているっていうのを叫ばなければいけなかったんです。そうしたら誰か間違ってその人に触れてしまうかもしれなかったんですね。で、当時はすごい衛生上っていうんですか、今みたいに発達していませんから、ちょっとしたことでどんどん広がってしまう恐ろしい病気なわけですから、そのように神様がそのイスラエルの共同体を守るための掟を定めていた。ですから彼は一人で暮らしてたんですね。ユダヤ人から、このイスラエルの民から離れて一人で暮らしていました。けれどもイエス様はですね、この男をかわいそうに思われたんです。手を伸ばして彼に触られたんですね。イエス様は人々から阻害されていたこの哀れな男に愛を注ぐために触られたんですね。これは私たちにとっての慰めでもあります。私たちが大きな間違いを犯して、そして罪を犯しているときですね、また自分のこの肉の欲望の弱さで惨めな思いになっているとき、こう思います。なんでこんな俺ってダメなんだろうか、生活なっていないんだろうか、他のクリスチャンに比べたらもうめちゃくちゃだ、主イエス様もう私には心を止めておられないだろうってこう思うかもしれません。けれども全く逆なんですね。イエス様はご自分を最も必要としている人々に心を止められているわけです。イエス様は正しい者たちのために来られたのではなくて、病人を治すために、また罪人を許して回復されるために来られたんですね。イエス様が皆さんに触って、そして清めてくださるのは神の御心なんです。4節です。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスはまず誰にも話さないようにしなさいと言われました。で、これはどうしてかと言いますと、イエス様がメシア、この世界の支配主ですね、それであると認められるのは定められた時があったんですね。で、マタイの21章を見ますと、群衆がダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、意図高き方にと言ってですね、イエスをメシアとして褒めたたえたんですね。で、その時はイエス様はその賛美を受け入れられるんですけれども、旧約聖書のダニエル書9章を見ますと、油注がれたもの、つまりメシアが来るのはエルサレムを再建せよという命令が出てから69週の時であることが書かれています。そしてそれをですね、この計算するんですね。で、計算するとその紀元前のこの400何年からこうずっと計算するとですね、ちょうどこの、 紀元のですね、このイエス様がこのエルサレムに入られるそのちょうどその時に当たるんですね。ですからイエス様が公にメシアとして認められるという時が定まっていたんであって、その前にこのようにしていろいろ言い広めてですね、あ、この人がメシアだというふうになるのをイエス様は防ぎたかったわけなんですね。そのまだ何ですか、このまだ満ちていない、定められた時は満ちていないのにそのようになるのをこう防ぎたかったわけなんです。それで誰にも話さないようにしなさいと言われました。そしてですね、ただ人々の証のために自分を祭司に見せてモーセの命じた供え物を捧げなさいとありますけれども、これは レビ記の14章にある律法に基づいたものであり、清められた来病人がイスラエルの共同体の中に入るために必要な儀式なんですね。で、2匹の小鳥を用意したんですね。で、1匹を殺して送ったんです。そしてその血をですね、この水が入ったこの器にですね、こう入れてしたと。で、そして生きた小鳥をこう入れて、そしてまた放すんですね。これは本当は実は私たちとイエス様との関係を表してるんですけども、その深いことはちょっと今時間の関係でできませんが、そのようにですね、このやったわけなんです。そして7日間待った後に、今度はですね、子羊と小麦粉を供え物として捧げて、それを自分の罪のために生贄とするわけなんです。なんでイエス様がこの儀式を通らせようとしたかというと、この儀式を通ることによって、彼が今まで一人で暮らしていたのが、イスラエルの共同体の中でもう普通のイスラエルの市民としてですね、こう動くことができるようになるわけなんですね。つまりイエス様はただ単純にこの来病人を清められただけではなくて、普通の真っ当の生活をしてほしい、そのように回復したいと願われていたわけなんです。パウロは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古きものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと言いました。イエスは私たちを暗闇から救われるだけでなく、新たな生き方を保証されているわけなんですね。それでは、5節を見ましょう。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていて、ひどく苦しんでおります。来病人の次は百人隊長が来ました。そして彼が治してほしいと懇願した病人は中部闇だと書いてます。で、これはまあ麻痺ですね。で、どのように麻痺するかと言いますと、この体の付け根の部分が襲われるんですね。ものすごい痛みが、もうとんでもない痛みがですね、走ってですね、そしてその神経を麻痺させてしまうんですね。これ収縮するんですね、ガーン。そして本当に拷問に近いですね、激しい痛みを伴うんですけども、それが中部闇なわけです。で、ここで出てくる百人隊長ですね、これは当時がですね、このローマ帝国というこの帝国によっての支配下にあったんですけども、その時のこの軍隊でですね、100人の単位でこうあったわけなんですね、兵士が。それを統率するローマの将校が100人隊長です。で、ここで大事なのは、彼が異邦人なんですね。で、異邦人というのはユダヤ人以外の民族なんですけれども、だから私たちも異邦人なんですけれども、異邦人、来病人がイスラエルの共同体から除外されていたように、異邦人も除外されていました。事実、私たちが学んだ予言の中にでもですね、異邦人は除外されています。例えばマタイの1章の21節には、御使いがマリアに、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださったですと言いました。イスラエルをですね、罪から救ってくださる方。で、2章の6節を見ると、ミカにいる予言の引用で、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからとあります。ですから、イエスはイスラエルのために来られるんだという予言だったわけなんですね。それなのに、見てください、異邦人のしもべに対して癒しの御手を差し伸べられているんですね。これには大きな理由があるんですね。7節から見てください。イエスは彼に言われた、行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。イエスが行って治してあげようと言われているのに、百人隊長はそれを拒否しています。で、その理由はですね、まずイエスを自分の家にお入れする資格はないと言ってるんですね。これは彼がユダヤ人の習慣を非常に意識していたんですね。で、使徒行伝にはペテロが異邦人の、また同じこの百人隊長ですが、百人隊長のコルネリオの家に入るときですね、こう言ったんです。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ユダヤ人の習慣として異邦人の家に入ることが許されてなかったんですね。ですから彼はこの百人隊長は非常にそれを意識していたということが言えます。そして次に お言葉を一言だけおっしゃればこのしもべは治るというふうに信じたんですね。この信仰によって百人隊長は異邦人であるけれども願いが聞かれたわけなんです。これが異邦人でもですね、そのイエスがこう手を伸ばされるその理由ですね、それが信仰なんですね。でただ注意していただきたいのは、この日本人ですとですね、信仰というとこの信心深さと間違ってしまうんですね。こう一生懸命お祈りしたりですね、一生懸命何かをすることが信仰だと思っていますけれども、そうじゃないんですね。彼は盲目的に信じたわけではないんです。次を見てください。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。百人隊長はここで命令系統のことを話しています。誰でも人の上に立つ人は自分自身が権威のもとになければいけないんですね。つまり誰かを支配している人となれば、自分自身が支配されていることを意識しなければいけません。そうしないと先生暴君になってしまうわけなんですね。でまず彼は私も権威の下にあるものですがと言いましたけれども、これはイエスが天の父の権威のもとにおられることを理解していたんですね。さらに行けと言えば行きますしっていうふうに、権威がその言葉にあることを認識していました。言葉ですね、イエスキリストの言葉ですね。でこの創世記ですね、一番最初のところを見ますと、神様が光をあれって言ってですね、光ができたっていうのがあるんですね。また大空ができようって言ったら大空ができたんですね。言葉によってできていったんですね。でそのようにイエスの御言葉が全てのものを従わせる権威があったわけなんです。そのことを認識していたんですね。ですからイエス・キリストが神の御子であり、かつイエスの言葉によって全てのものが従う、イエスが最終的な権威者であることを、ここで彼は認め、それを信じたわけなんです。これが私たちに神様が望まれている信仰なんですね。私たちはこう信心深くなることではないんですね。大事なのは信じている対象なんです。神がどういう方であるか、神が私たちにどういうことをしてくださっているのか、それを正確に認識してその方に信頼を置くことが本当の信仰なんですね。それをこの百人隊長は行っているわけなんです。事実イエス様はこの素晴らしい信仰に驚かれています。10節を見てください。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうち誰にもこのような信仰を見たことがありません。で次にイエスはこれから起こることを予言されています。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするでしょう。イエス様はたくさんの異邦人が神の御国においてイスラエルの先祖であるアブラハムとイサクとヤコブと共に食事に着くことを予言されています。さらに御国の子、つまりユダヤ人たちが外の暗闇、つまり地獄に放り出されて苦しむことを予言されています。これはどういうことかと言いますと、私たちがイエスをキリストとして、あるいはメシアとして信じる信仰によって神の御国に入れるかそうでないかを決定されることを示しているわけなんですね。この旧約聖書を見るとですね、イスラエルの歴史なんです。イスラエル民族の歴史なんですね。ですから異邦人、イデア人じゃない人たちは離れていたんです。だけれども神から離れている異邦人であっても、神の憐れみのゆえにその信仰によって神の御国に入ることができるんですね。そして神から救いと祝福が約束されているユダヤ人であっても、もし悔い改めて神を信じなければ御国から外されてしまうわけなんです。ですから大事なのは信仰なんですね。次を見ましょう。13節、それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒された。 イエスはその病人に触れませんでしたが、その癒しがイエスによって起こったことはちょうどその時という言葉で証明されています。このようにイエスの言葉は空間によって制限されていなかったわけなんです。つまり逆に言うと、イエス様は空間をも支配されている方だったんですね。そしてイエスが3番目に癒された人として、イエスが癒された人として3番目に挙げられているのは、これまた社会的に阻害されているグループの一人であります。女です。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑、女ですね、が熱病で床についているのをご覧になった。ペテロの姑がいるということは、ペテロに妻がいたことを証明します。使徒パウロもケパナと違って信者である妻を連れて歩く権利はないのでしょうかと言っています。カトリックの教皇は独身でなければいけませんけれども、彼らが信じている初代教皇はですね、結婚していたみたいですね。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。イエスは今度は手に触られましたけれども、他の福音書では熱に叱りつけられたとあるんですね。叱った、つまりイエスの言葉によって病人が癒されたことには変わりないわけです。次を見ましょう。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。ここでもイエスの御言葉によって病人が癒されたことが強調されています。次見てください。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。でイエス様のこの癒しによる宣教は預言の成就だったんですね。この預言というのはですね、こっちの方にあるんですよ、旧約聖書にあるんですけれども、何百万年前に書かれてるんですね。けれどもこのイエス様の生涯を通して成就しているわけなんです。そしてそのこれ証拠としてですね、ここに載っているわけなんですね。でここを見るとですね、この書かれている内容を見たいんですが、患いを身に引き受けた、私たちの病を背負ったとあります。で私たちはよく知っています、イエス・キリストは私たちの罪によって十字架という死刑台の上で死なれた、そして血を流されたことはよく分かっていると思います。けれどもここでは、実は病をも身代わりに受けられていたということなんですね。でこの予言はイザヤ書の53章の4節にありますが、そこを読むと5節に、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。イエス様は十字架につけられる前に39回鞭を受けられました。ここですね。でその鞭の先のところにはですね、このガラスとか鉛の破片が入っていて、一度打つとですね、こうもう肉がちぎれ飛んでいくわけですね。ですから39回打った後だったら、もうどれほど背中がめちゃくちゃになっているか想像できると思います。イエス様はその打ち傷によって私たちの病を背負われました。私たちが人々の癒し、つまり病気を治すために祈るときですね、このイエス様の身代わりの技に基づいて祈ることができるんですね。イエス様は私たちの罪だけではなくて病をも引き受けられました。こうして病気に対してイエス様が権威を持っておられることが立証されました。教えだけではないですね、言葉によってその病気が癒されたわけです。次に弟子たちに対してご自分の権威を立証されています。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。イエスは命じられてますね。イエスの権威を認めてその命令に従うのがキリストの弟子たちです。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのお家になるところならどこでもついて回ります。今からですね、イエス様は弟子たちを連れて向こう岸に渡ろうとしているんですね。けれども律法学者は自分もついていきたいと言いました。でこれ律法学者となっていて弟子となっていないことに注意してください。誰が弟子になるかどうかはですね、自分が決めることじゃなくてイエス様がお決めになることなんですね。イエス様は言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。で律法学者はここで先生と呼んでるんですね。主よとは呼んでいません。 で当時はこのユダヤ教の中でですね、この誰のラビ、この先生につくかどうかというのは自分たちが決めたんです。この先生につくかな、先生につくかけれども、キリストの弟子はそうではないんですね。キリストが私はあなたを選ぶと言われているわけですね。そして次見てください、するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。彼はただ単純に感動していたんですね、イエスに対して。だけど感動してですね、弟子になりたいと言っていることを、弟子になりたいと言ってもですね、もしそれでイエスに従ったとしたら、今度はその感情によって落胆してしまいます。嫌なことが起こる、自分にはこの思ってないことが起こったりするとですね、もういいとかですね、もうクリスチャンやめたって言ったら、もう本当の意味では弟子ではないんですね。でここで書かれている通り、この寝ることさえままならない状況もあるんだよということですね。つまり犠牲があるんだよ、だからそれもちゃんと考えてですね、こう従っていくということが必要なわけです。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず言って私の父を葬ることを許してください。でここでは弟子と呼ばれてますよね。そしてイエス様を主よと呼んでます。イエス様は確かにこの人を召されたんですけれども、この人の問題はすぐについていかなかったんですね。私の父を葬ることを許してくださいとありますが、これは当時のことわざで、父が存命中はお許しくださいという意味なんですね。ヨハネとヤコブが父ゼベダイを残してイエスに従ったのと対照的です。多くの人も同じ過ちを犯しています。今は学校の勉強で忙しいから、卒業したらイエスを信じてみたいと思いますとかですね、また普通の社会人ですと退職してから考えてみたいと思いますというのがあるわけなんです。けれどもイエス様言われました。見てください、次、私についてきなさい、死人たちに彼らの中の死人を葬らせなさい。イエスはご自分についてくる道が命に至る道であることを示されました。家族の者たちを死人たちと呼んでるんですね。まだ霊的な命を家族の人たちはもらってないわけなんです。けれどもイエス様は学校とか仕事とかまたはここの冠婚葬祭とかですね、そうしたものをないがしろにしようと言っているのではありません。そうではなくて、これらの日常の生活のことを理由にしてイエスに従わないことがあってはならないという意味なんですね。で私たちがよく犯す過ちは、勉強が大変だから祈りもできないし、聖書を読んだりするのもできないし、教会に行くどころじゃないとかって思うわけなんです。つまり勉強に行くっていうことと、その何ですか、このキリストに従うっていうことがこうアンチテーゼになってるわけなんですね。こっちをしたらこっちできなくなる、こっちをしたらこっちできなくなるってなってるわけなんです。でもそうではないんですね。私たち学校の勉強はですね、神様から与えられたものであって、それに対して勤勉でなければいけません。ですから神からの力と知恵が必要なわけです。そのために祈り、聖書を読み、教会に行く必要があるわけなんですね。何もそのこと自体が大事だ、そのこと自体をによって私たちを正しくするということではないんですけれども、それによって神の御言葉を聞いてですね、それによって神様とのコミュニケーションを取ることができるわけなんですね。ですからそれが必要になってくるわけです。ですから忙しくなればなるほどですね、神様に頼っていかなければいけなくなるわけなんですね。ですからイエス様は私についてきなさいと言われました。でイエスの行かれるところについていく結果、私たちにはさまざまな境遇に遭遇します。23節見てください。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、また言えば見よという言葉を加えています。湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは大暴風と大波の中に突入しました。私たちはとかくイエス様を信じれば人生バラ色と考えてしまいますが、決してそうではありません。また御心というとですね、神の御心というと何も悪いことが起こらない状態だと勘違いしてしまいますけれども、そうではないんですね。他の人と同じように逆境の中を通りますし、いやクリスチャンじゃない人たちが経験しないような大変な場面に遭遇することさえあります。弟子たちは大暴風と大波に遭遇したわけですけれども、よくこの文を読んでください。イエスは眠っておられたとなっています。 一日中人々を教え病人を癒されたりしてとても疲れていたのかもしれません。イエス様は嵐の中でも眠っておられたんですね。けれども大事なことはイエスが共に船の中におられたという事実です。これがイエスの弟子になることの特権なんですね。どのような状況の中にいてもイエスが共におられるんです。私たちは決して動じる必要がないわけなんですね。ところが弟子たちはどうでしょうか。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください、私たちは溺れそうです。弟子たちは慌てふためきました。そこでイエス様は言われます。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。イエスは彼らがご自分を信頼していなかったことを咎められました。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大なぎになった。すごいですね。イエス様は不治の病をご自分の言葉で癒し、また遠くから中部闇のものを癒されました。ここではご自分の言葉によって風と湖を沈められたんです。イエス様は人々だけではなくて自然界に対しても権威を持っておられるわけですね。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。恐れを持ちました。彼らはイエス様に出会ってからそう長いこと時間が経っていなかったんですね。イエス様がどのような方であるかはまだ詳しく知らなかったんですけれども、こんなにまで権威を持っておられるのか、こんなにまで物事を支配されているのか、そのことに気づき驚き怪しんだわけです。このように弟子になることの特権はイエス様がご自分のことをさらにさらに詳しくですね、弟子たちに示されることなんですね。イエス様がどのような方であるか、イエス様がどのような力を持っておられるか、イエス様が私たちにどのように関わりを持っているかを、イエスの弟子たち、イエス様についていかれるところにいつまでもついていく者たちは目の前にイエス様がおられるわけですから、それをはっきりと見ることができるわけなんです。私たちも同じです。イエス様の命じられたことに従っていくと、イエス様がどのように働かれているか、どれほど素晴らしい方なのかをはっきりと見ることができます。次にイエス様は人から悪霊を追い出されることによってご自分の権威を立証されています。すごいですね。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊につかれた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。聖書は私たちの住んでいる物質の世界だけではなくて霊の世界もあることを知らせています。霊の世界の特徴は、まずそれ自体目で見ることができないことですね。そして私たちの住んでいる同じ場所同じ時間に存在することができます。ですから今この部屋にも、またこの机の中にもですね、霊が通っているかもしれません。で、霊には私たちの人間が持つ霊のほかに、この霊ですね、私たちの持つ霊のほかに天使という神に仕える霊的存在があります。また逆に神に反逆する悪魔、あるいはその手下である悪霊が存在するわけなんですね。で、クリスチャンは神の子供と呼ばれていて、私たちの体はこの神の清い霊の宮であることが告げられています。ですから悪霊が私たちに宿ることはないんですが、キリストを信じないで偶像を拝んだり占いやオカルト的なものに心を開いている人は、ここに出てくる2人の男のように悪霊に取り憑かれることがあるわけですね。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。悪霊はイエスを神の子と呼んでいます。先ほどは人間がイエスを主と呼んでいましたよね。主はイエス様がこの地を支配するメシアである、この称号ですね。そして神の子はイエスが実に天と地を作られた神であり、肉体を宿されている神であることを示しています。悪霊は霊的な存在なので、このことに気づいていました。そしてその時ってありますね、 でこれを新改訳の注訳下の方を見ますと、定められた審判の時と書かれています。悪霊とその悪魔とその手下の悪霊はユダの手紙によると暗闇の中に閉じ込められることが定まっています。そして黙示録を読むとそれが底知れぬところって書いてるんですね。イエス様が天から再び地上に来られて神の御国を作られる時にこれが実現するんですね。そこで悪霊たちはまだその時ではないのにもう私たちを苦しみに来たのですかと叫びました。30節、ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願っていった。もう私たちを追い出そうとされるのでしたらどうか豚の群れの中にやってください。誰かがここの地で豚の群れを飼っていたわけですね。でレビ記を見ますと豚は汚れたものであるから食べてはならないと書かれています。私たちは豚はよく焼かないとお腹を壊すと、まあ、言うわけですね。実際に菌があるわけなんですね。虫があるわけなんですよ。寄生虫があるわけなんですね。で当時はですねそこまでちゃんと発達しなかったからその豚自体を食べないことによってですねこの衛生上このイスラエルの民が守られるっていうのがあったから神様の掟がそういうのにあったわけなんですけれども、そこでここで豚を飼っているという事実は彼らが不法のビジネスをしていたということを表しています。イエスは彼らつまり悪霊たちに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よその群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りていって水に溺れて死んだ。イエスの一言で悪霊たちは豚の群れに入っていきました。イエス様はまず人間に権威を持っておられましたね。自然界に権威を持っておられました。今度は目に見えない霊的存在にも権威を持っておられます。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き悪霊に疲れていた人たちの言葉を残らず知らせた。すると見よ町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うとどうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。このガダラ人の町にイエスの素晴らしい御業が届きました。人々を困らせていた悪霊付きの男たちは完全に治ったわけですね。ですから他の箇所を見るとですねそういうことが起こると人々が神を崇めているっていうのが書いてあるんですね。喜びなんです。喜びの知らせ、良き知らせなんです。悪霊に疲れた人が完全に治ったんですね。けれどもここでは彼らは出て行ってくれと言ったんです。つまりこの良き知らせを退けて自分たちのビジネスを優先させたかったわけなんですね。それは自分たちの悪い行いが明るみに出されたからであり、イエス様の光よりも暗闇を愛したからなんです。今日皆さんがこのガデラ人の町に行ったら、イスラエルに旅行に行ったらですね、廃墟しか見ることができません。イエスを受け入れない町、イエスを受け入れない人々、イエスを受け入れない国はですね、いつかそのようになるんですね。イエス・キリストは私たちにとって良き知らせです。この方を受け入れることができるときに受け入れ、信じることができるときに信じなければいけません。イザヤは主を求めよ、お会いできる間に近くにおられるうちに呼び求めよと言いました。今が恵みの時、救いの日なんですね。こうしてイエス様が病気に対して、弟子たちに対して、自然界に対して、霊的存在に対して権威を持っておられることを学びました。つまりイエス様はあらゆる分野においてどのようなものに対してもそれを支配している主なんですね。すべての主です。そしてこのイエスの弟子となることの弟子となることはものすごい祝福であり特権なんですね。大暴風とかそういう中に通るかもしれません。しかしすべてを支配する主がいつも共におられるわけなんです。ですからいろんなところを通るかもしれませんけれども、いつも平安を心の中に持っていることができるわけなんですね。ちょうど起き上がり拳みたいにですね、倒れてももう本当にずっと倒れたままでいることはないというのがクリスチャンであり、そしてイエス様が行くところにいつまでも従っていくと決断した人たちが弟子たちです。 ですから、私たちがですね、すべてのものを投げ打ってですイエス様に従うという決断が必要なわけですね。で、今度は9章ですけれども、同じようにですねイエス様のこの権威に従うのを見ることができます。そのクライマックスがですね、死人が息を吹き返した場面がありますので、また読んできてください。じゃあお祈りしましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、イエス様が本当に力を持っておられることを今読むことができました。そしてこのイエス様は2000年前におられた方だけではなくて、今聖霊を通して私たちの間にいてくださり、そして私たちの内側にいてくださいます。キリストを信じた者はキリストの御霊が私たちのうちに宿ってくださっています。主よ、このような素晴らしい、あなたの力を私たちが与えられていて、そして私たちはいつもどのような時にもあなたが共におられることを今知ることができました。天のお父様、いろんなことが起こります。そして弟子たちのように本当に慌てふためき不安になって、本当大変になることがあります。しかしイエス様、あなたは愛しておられて、いつも助けてくださり、そして、本当に私たちを訓練してくださって、本当に、私たちを、祝福してくださることを感謝いたします。どうぞこの1週間いろんなことあると思います。主よ、どうぞ一人一人にあなたが望んでください。そしてこの御言葉を思い起こさせてください。聖霊様、あなたが思い起こさせてください。お願いいたします。主を感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。